改めまして田中です。本日は、元報道写真家の今城力夫さんにお話を伺いに、今日は編集部までおいでいただいてお話をお伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。こちらこそよろしく。
今城さんは1939年の大までで、UPI 通信という会社の東京支局にお勤めになられていて、その後フランスの AFP 通信にもお勤めになられていたということで、実はその今城さんはご出身が千葉大学で、
はい、
千葉大で、写真の勉強なさって、その後 UPI に、はい、ご就職されたということで、もともとその写真に興味をお持ちになったきっかけについてまずお聞かせいただけますか。
そうですね、写真、私は実は父親が写真が好きで、よく写真を撮れ写真を撮れという子供の時から言われましたもんですから、逆に、あまり写真を撮りたくないなと反抗的に考えてましたけども、まあ、とはいえ山が好きでよく山歩きをしてましたから、その時に父親のカメラを借りて写真を撮ったりをしておりました。ただ絵が好きだったもんですから、そういう意味で、絵画と写真のやはり写真も絵ですから、会社ではピクチャーってフォトではなくてピクチャーっていう言葉を当時使ってまして、まあ、そういう意味での関連はあったかなと思ってます。
その今城さんがお子さんの時に使われてたカメラってどういうものだったんですか。
いや、もうドイツ製の蛇腹の折りたたみの小さなカメラでしたけども、からまあ、日本 の、 今コニカって言ってますけども、はい、当時初めは6号車、それからコニカにこう変わっていくわけですけども、そこがやはり同じような形式のカメラを出してまして、まあ、蛇腹式でこう畳めるわけですから小さくなって、山へ持っていくには非常に便利であったっていうことはありますね。
今皆さんデジタルとか携帯でカメラ撮られてますけど、全然そういうものではなかったんですよね。フィルムを入れて、
フィルムです。それも私の初めの頃はいわゆる35ミリではなくて、もっと幅の広いフィルムを使ってました。なんて言いますかね、66って言ってましたけども、有名なドイツのローライフレックスだとか 6センチ×6センチ、ただそれをもう少し、細長い形にしたのが 4センチ×6センチ、というそういうサイズで撮れました。大きなフィルムでしたね。まあ、ロールになってますから、入れると66ですと12枚、あるいは 4×6 になると16枚取れると1本でですね。
現存もご自身でされてたんですか。
そうですね、ほとんど自分でやっておりました。
ご自宅で。
はい、
そんな少年時代が。そうだ
ね。そうですね、中学生の頃から父親は実際に薬品を調合して現状液を作ったりしておりましたから、当時はもうそういう時代で、便利な一つにまとまったようなものはなかったですから、5つの薬品を量りにかけてこうそれぞれ測って、水に溶いて薬品を作ったという、そういう時代ですね。
じゃ撮影してから本当に写真の形になるまですごく時間がかかったんですよね。
そうですね、まあフィルムの現像からそれをまた乾かして、 まあ、密着をしたり、あるいは伸ばし機にかけて大きなプリントにしたり、またそれもその液体を使うわけですから、それをまたきれいに、薬品が紙の中に残らないように最低限1時間ぐらいの水洗いをしなきゃいけない
っていう、1時間水洗いすごいですね。
そうなんです。それでそれを乾燥する。ただまあ、洗濯バサミみたいなもので、ロープを張ってぶら下げたり、ただ薄い紙になりますと凸凹になりますから、フェロタイプなんていう、クロミメッキした板に貼り付けて、泡が入られないように貼り付けて熱源で乾かすという、そういうようなことをしてましたね。
もうご家庭でそこまでなさってて、大学では写真の専門の学科に入られたんですけれども、大学の中ではどういうお勉強されてたんですか？
千葉大というのは化学系でして、
化学の方、
化学の化学系でして、はい、いわゆるそのアナログ時代ですから、フィルムにしてもプリントにしても、写真乳剤っていうのはゼラチンを使って、それを薬剤を紙なりセルロイドのフィルムなりに固定するというようなことですから、そういうことをほとんど学校でも授業の中で、は勉強してきました。いわゆるその日本大学、日大ですか、はい、今の東京工芸大学のように、
はい、
写真を撮影するという作画というようなことは千葉大は一切ありませんで、
なかったんですね。
ですからもう科学の実験をしたり、あるいはその一度だけありましたけど、乳剤を写真乳剤を作って、ガラスの板にハケで塗って、それを写真を撮って電子顕微鏡でその特性を調べて、特性曲線を描いたり、そんなことを最後はやらされました。あとはまあ写真といいますと、やはりレンズを使いますから、応用物理の光学系の授業だとか、それからカメラのやはり機械の部分で気候学なんていうような授業がありました。
なるほど。ちょうど就職された年は60年代ですか？
1961年ですね。
61年、ちょうど先ほどちょっとベトナム戦争が始まった年を調べてたんですけども、重なりますよね。
フランスの後にアメリカが関わって生き始めた頃ですよね。日本ではいわゆる安保、60年安保の時代で、
はい、
学生の時に、反政府デモにも、いわゆるその日米条約の反対のデモにも何度も、
あ、そうですか、千葉財から、
出てったことがありまして。
あ、そうですか。60年代から、ちょっと1975年がベトナム戦争の時代だというふうに言われてますけれども、 UPI 通信から岩城さんも、ベトナムの戦争の現場を撮るために行かれていたということで、ちょっとですね、毎日新聞社の記者の方が岩城さんのお話を、著書のサイゴンハートブレイクホテルという本の中で、平敷康常さんという
方、彼はアメリカの ABC ニュースですね、
その方が講談社から出された本の中で、書かれてますので少しだけ引用させていただきたいと思います。ベトナム戦争でいつも勇敢な日本人スチールカメラマンを見かけた。銃の代わりにカメラを首から何台も下げ、兵士と一緒に戦場を駆け巡る。その中でも UPI 通信東京支局のメンバーで日本人報道カメラマンの優秀さを世界のメディアに示したヘルメットがよく似合う若者たちが、 沢田恭一、峰博道、酒井敏夫、赤塚俊介、そして今城力夫らだ。ということで、この名前も私 の, あの30代ですけども知ってる名前というか、すごい有名な方も含まれていて、
私
存じ上げてるのは一ノ瀬泰造さん、沢田恭一さん。沢田恭一さんなんかあの教科書にも写真使ってます、
そうですね。沢田恭一、酒井敏夫は、あのピュリッツァー賞を、
ピュリッツァー賞の受賞者なんですね、なのでここで名前が上がってるうちの沢田さん、峰さん、一ノ瀬さんが戦場で亡くなられていて、赤塚さん、酒井さんはもうあのご病気で亡くなってらっしゃると。
そうですね、生きてるのは私だけですね。
それはもう今日お話を伺えるのが光栄です。本当にその戦場へ向かった時のお話を伺いたんですけれども、会社の方針だったんですか？
いや、実はやはり会社もですね、戦地というのはあの会社命令ではやはり、人を出せないという、やはりあの、まあ、はっきりしたルールではないんでしょうけども、まあ、あのカンパニーポリシーみたいなものがありまして、でやはりもう 自発的に希望者 を募ってというか、まあ、あの希望者を募らなくてもそれ希望者は結構たくさん当時おりまして。
あ、そうですか。
やはりあのベトナム戦争っていうのは、まあ、アメリカ、まあ、我々アメリカの会社の社員だったわけですし、アメリカが関わってるから日本でも、報道でかなり大きく扱われてましたし、そんなことで、希望者は何人もいたわけですけども、当時ただ東京支局ではですね、会社はその日本人を出すことは非常に嫌ったんですね。というのはやはりその戦地で、まあ、言葉の問題もあるでしょうし、危険なところでその丁寧な話し方をしてくれるわけでもないですし、やはり戦場でコンタクトがあった時にはもう大変な状態になるわけですから、それとその日本人がどれだけそういうところで米軍と一緒に行けるのか、米軍の方が受け入れてくれるのかって、まあ、いろんな問題があったと思うんですけども、そういうことでした。で、まあ、私の場合にはですね、まあ、写真部に入ってくる人間っていうのはみんな写真撮りたいわけですけども、まあ、私自身は写真家になろうというような気もそれほどありませんで、ただそのジャーナリズムの中に身を置いて仕事をしているということに関しては非常にその喜びを感じるって言いますか、やはりその時代の先端を行ってるみたいなところがありましたし、世界中から注目を集めてるベトナム戦争っていうのは、まあ、表現悪いですけどやはり我々にとってはヒノキ舞台であったわけですよね。ですからそういう意味で、みんな行ってやはりいい写真を撮って賞を撮りたいとかですね、有名になって有名になるっていうことはまたその収入にも直接影響してくるわけですから、そういうような考え方をしてるフォトグラファー連中はがほとんどだったと思いますね。ただ私はデスクワークみたいな仕事が好きだったもんですから、たまたま1967年の11月 の, ジャクリーヌ・ケネディのカンボジアのアンコールワット訪問に、写真取材で、まあ、社のチームに入れてもらって、参りまして、ジャクリーンというのは最近日本の大使になられたキャロラインのお母さんですよね。でその後、まあ、隣の国ですからしばらくベトナム戦争を取材させてくれっていう希望を会社に出して、
あ、その後だったんですね。
それでカンボジアの ジャクリン・ケネディの取材が終わった後にベトナムに移動して、しばらく取材をしておりました。
でただ何年ぐらいですか？
1967年のですから11月ですね、最後に入ったのが。でそうですね、私はまあデスクワーク好んでやっておりましたけども、うん、やはり当時東京というのはアジアの総局でありましたから、うん、アジア中の取材がまず東京に集まってきて、うん、それで再編集をしてフィルムなり何なりをニューヨークの本社に送るという、うん、そういう場所でもありましたから、ベトナム戦争をやはり見てどういう戦争なのかということで知識を得ることは、まあ、仕事にも直接、必要なことではないかなっていう判断がありましたね。それとまあ個人的には多少反米思想がありましたから、なんでアメリカが遠いところからわざわざアジアにまで出てきてっていうような、まあ非難がましい考え方から、ベトナム戦争とは何なのかっていうのを見てやろうという、うん、そういう気持ちと両方あったわけですね。それで志願しました。
出資はアメリカで、受け入れてくれるのもアメリカ軍ですよね。その時にこう批判的な写真を撮るっていうことに難しさはなかったんですか？
いや、批判的な写真は撮りません。やはり、ジャーナリストは偏向報道をしてはいけないわけですから、それはそういうことをやろうとしたわけではありません。ただ戦争っていうのはどこの戦争もそうでしょうけども、やはりその一般市民だとか子供だとか老人だとか、まあよく言われるその女子供が災害の一番のその犠牲になるという、まあそういうようなことがありましたし、まあその辺の部分をやはり注意して見て、事実をやはりこう写真に撮って報道をするという、その責任と義務みたいなものがジャーナリストにあるんじゃないかっていうような、そういう偉そうなことを考えておりましたけども、
そのアメリカ軍だったり、その出資側の UPI 通信だったりにしたら、こう都合の悪い写真っていうのも出てきますよね、当然。
出てきますね。
水攻めになってる写真ですとか、拷問してる写真ですとか、そういうものは結局表に出たんですか？
ベトナムに関しては相当出ましたね。それは我が社だけではなく、他の、まあ、テレビにしても、いわゆるそのスチールの写真にしましても、というのはベトナム戦争の取材というのは報道にとっては非常に都合のいいといいますか、有利な戦争取材であったわけですね。というのはその検閲みたいなことが一切ない。ただですからもう取材をしてきて、その原稿をアメリカの許可をもらうことなく自社でどんどん書いたり写真を送ったりしてましたね。でただやはりアメリカ軍としては都合の悪いことが出ては困るわけですけれども、基本的にその拷問をしたりですね、するようなシーンはアメリカ政府、アメリカ軍としては出してもらいたくないわけですよ。ところがもう検閲はないわけですから、どんどん出ていく。それとそのアメリカの兵士に対してはですね、そういうことには手を出さないと、アメリカは あくまでもその補佐的に、アドバイザー的に、位置づけなんだからということで、やらないということになってたわけですけど、実際にはいろいろ行われてまして、
拷問に関してですね、
私のたまたま私が撮りました写真も大々的にシリーズで出しましたから大々的にアメリカの新聞に載って、アメリカ の, スターズ・エンド・ストライプスという、軍の機関誌にも載り、それからそれがまた後から聞いたんですけども、アメリカのやはり政治家連中が問題にしてですね、でいろいろ軍から言われて、困ったんだよみたいな話を最後の支局の連中から聞いたことがありました。
いや近い時代ですとイラク戦争の時なんかエベットっていって、こう従軍記者がすごく軍に都合のいいような写真しか撮れなかったっていう状況をニュースで見聞きしたりはしていたんですけれども、それもまあベトナム戦争のアメリカ側の反省が生かされてのこと
ですか？もう全くその通りですよ。でベトナム戦争で要するにアメリカの政府にしても軍にしてもそういう意味で痛手をこむったわけですから、ですから、もう湾岸戦争に関しては完全にその報道をシャットアウトするというような姿勢で、それでも全然その取材させないわけにはいかないということで、プール代表撮影、各社から何人かその体力検査までさせられましたよ。 AP の東京から一人三上君っていうスタッフが行きましたけども、それこそその 100m 何秒で走れるかとか腕立て伏せ を何回そのできないと取材陣に加えないとか、そんなテストまでやって、彼はたまたま日本人として一人通って行きましたけども、
でそれを最近の方ですか？最近の方ですか、三上さん？
今はもう辞めて自分の国の青森に帰ってしまいましたけども、当時の湾岸戦争ですから、イラクとまだ前ですね、それでそういう、それでその代表に選ばれた取材人が取材したものを、そのヘリコプターで一か飛行機でいわゆるそのエディティングをするところへ運んで、そこで、エディティングをして、それ使用を許可の出たものが出て報道機関に使われたというやり方をさせられたわけですよ。でもう実際にですから、それもその入れたのがかなり後になってからで、スタートの時点から入ってたわけではないですから、ほとんどその戦闘が激しく行われているようなシーンはなかったですね。
ゲームみたいなシーンばっかりですよね、テレビで見れた確かでしたけれど、
でその後にその、なんですか、イラクの2003年ですか、の3月に、イラク戦争って言ってますけども、私はアメリカの一方的な攻撃だっていうんでイラク攻撃とよく言うんですけども、その時にはそのエンベッドっていう、要するにそのアメリカは、私もジャーナリズム研究っていう雑誌に書いたことが頼まれて書いたんですけども、そのアメリカとしてはいかにアメリカがその、イラクに対してその手を差し伸べてるかというようなことで宣伝をしたいという考え方がベースにあったと思うんですね。ですからその初めからアメリカはかなりその事前に下調べをして、それこそ大手の広告会社みたいなところを使ってその報道をさせる、どういう報道をさせたら政府にとって、あるいは軍にとって有利なのかということを考えてたんじゃないかと思うんですよ。
それはすごいですね。
それで、それでその、 もう600人取材人を受け入れるっていう発表をしたわけですね。だすごいすごいですよこれ。相当にですからアメリカは自信があったのかなっていう、で、まあ記者なり写真のスタッフなりをこういろいろなその、軍に、軍と一緒に行動させるわけですけども、まあ、エンベッドですから完全にそこに取り囲まれてるわけで、うん、あもうこれで1日2日付き合ってじゃもう早く帰って出そうなんていう配信しようなんていうようなこともできないわけですよね、もうべったりでずっと最初から最後までこうついていかなきゃいけなかったとかですね、行動はだいぶ制約されたと思いますね、ただまあ取材ができないよりはよっぽど良かったなっていう、ことで、で当時そうですね、ワシントン・ポストが何か、ディスカッションをしたのが、特別なんです企画ものみたいにして出てきましたけど、その時にもいろいろ問題はあったけども、まあ、将来に対して問題も残したけども取材ができなかったよりもできたのは良かったねっていうそういう終わり方してましたね。私 もうそう思いますね、なんでそんな危ないところに行くのって行く前に言われた聞かれたことがあるんですけども、だって銀座通り歩いてたって交通事故で車が飛び込んできてぶつかって死ぬかもしれないって、その確率考えてたら弾が当たる確率の方が低いんじゃないのなんていう冗談を言いながら、そんなに恐怖はなかったですね。
すごい計算ですね、その確率も、
すごい計算ですね。どう計算したらいいのかわからないですけどね。もうやはり若い時のエネルギーっていうのはすごいなと思いますね。自分には弾が当たらないだろうな
むしろよりこうリスクの高い場所に行って何か決定的な写真を撮って、それがこう価値あるものになればいいっていうことを考える若い人多かったんですかね、当時。
そうですね、やはりそのニュースバリューが高いほど、まあ、価値があるわけですよね。そうするとやはり戦場ですから、やはり本当に激しい戦闘状態とか、そういうものが、まあ、多く使われるでしょうし、そういうことで、まあ、なかなか何ですかね、事前にここで何か動きがあるのではないかっていうのをまたその察知することもなかなか難しいですよね。それと、まあ、その米軍のブリーフィングは毎日毎日最後にあるわけですけども、でその時に事前にこういうオペレーションを3日間やるから取材同行したいものは何のルートみたいなことを、まあ、言われたりですね、そういうようなことと、それとやはりいわゆる軍の幹部連中からいろんな情報をうまく聞き出して、で、まあ、教えてくれませんからね、はっきりは。ただそういうことで、まあ、勘みたいなもので先にそういうところに入り込んで見るとかですね。
それとそれができた時代だったんですよね。
結構そういう点ではベトナム戦争っていうのは自分で思うようにアメリカのその軍用機を使ってですね、あちこち行けたということがありました。
今まで戦地に向かう報道機関の方の気持ちがちょっと分からなかったんですけども、やはり戦争を見てみたい、それを残したいっていう気持ちが、
そうですね、やはり、まあ、新聞を読んだり本を読んだりテレビのニュースって、やはりまあ大雑把なところが分かっても、その まあ、ディテールって言いますか、その向こうの国民連中、いわゆるその一般人がどう感じてるのか、うん、どれだけその被害を被ってるのかなんていうのは、うん、あのやはり言ってみないと肌で感じないですよね、うん、ええ、だからそういう意味で、まあ、そんなにそのいい勉強、生の勉強をするチャンスなんてないわけで
そっちの方が強かったんですね、そうしたら、写真家としてよりも。
そうですね、
好奇心の方が、
まあ、好奇心って言いますか、やはりその、戦争に対するやはり、反戦と言いますかね、うん、そういうやはり考え方はもう私の中にやはり子供の頃に植え付けられたものがありましたから、うんうん、だからまあよく見てやろうっていう好奇心ですよね。
私どもが作っております高校生からの哲学雑誌も反戦っていうのは実は一つのキーワードにもなってまして、はい、直接扱ったことはないんですけど、そういうものが雑誌の中で目指していけたらなっていうのは感じてまして、うん、何か改善点がありましたらご助言いただければ。
いやいや、私はそういう専門家ではないので、ただ今まで読ませていただいたりして、哲学っていうと何しろ堅苦しいという一般的にはもう、そういうイメージがありますよね、うん、で、まあ、他の学問以上に何か哲学というと なかなかこう 入りにくいっていうか分かりにくいっていうか、そういう部分が私だけではなく一般の人間にはあると思うんですよね、うん、まあ、そういう中でこちらの哲学、まあ、漢字も学を楽という字を書いて使ってるわけですけども、
はい、
まあ、高校生にも分かりやすいというようなそういうそのポリシーも終わりで、なんとなく哲学ということを頭に入れずに、ああこういう考え方を持ってる方がいらっしゃるんだなっていうような、うん、そういう意味でのこう読み物として入りやすいかな、ですからなんていうんですかね、特にその研究者の方々っていうのはまあ、専門用語を使われて何か難しく話された方が何かこう価値があるようにお考えの方が多いんではないかなと、うん、よく感じてきたんですけども、そういう意味でこう一般的にこう入っていきやすいっていうような感じのところに、まあ、惹かれたっていうことがありますね、私の場合には。だからそれと、まあ、工学部の学生ということでも1年間だけ刑事上学の授業を受けたことがあったりして。
本当ですか、千葉大でですか、わあ、でそんな授業あったんですか当時。
あったんです、それで、
どなたが教えになってたとか。
私はもう確か刑事上学の本性っていう本を書かれた方だったと思いますね。
じゃあ後で調べてみます。
思い出せませんけど、ね、記憶力が悪いもんで。ただ私高校時代にものすごく幾何が好きで、解析だの微分積分だのっていうの、苦手というか、でも幾何が好きで、幾何の、まあ、選択で幾何の授業を受けてましたけども、うん、その時にまあ何て言うんですかね、割に試験の時もいつもいい点が取れたりして、幾何学を返さざる者この道にいるを許さずとか言って
た、はい、
ありましたね、
はい、哲学の入り口だったり
とかそういうようなので、まあ幾何が好きだったことがやはりこう哲学に多少つながってるのかなっていう、まあ、あんまり専門的に勉強したわけじゃないんでそんなこと言えないんですけども、 そういうことがあって、
機械だったら刑事上学を学ぶのもそれほど苦はなかったんですか、大学
に。そうですね、まあ、それはもうそれ以外の哲学の中のそれ以外の分野を学ぶって専攻するっていうことは我々できませんでしたから、うん、もうそれ一つだけで選択でですね、だから
いい組み合わせですね、
写真と記述。万葉集も万葉集もね、私文学のところでは万葉集取ったんですけど、授業を、まあ、自分で選んで、
はい、
なんですか、こう一般的な一般教養の部分で、でもうこれ哲学の授業を受けてみよう、1年間だけですから、刑事上、もう刑事上学ってそれに決まってました。95点もらいましたよ、すごい嬉しい、
優秀、
すごい優をもらって嬉しかったです。
でも今でもそれが記憶に残ってらっしゃるっていうのは何かインパクトがあったんでしょうね、当時の
今さんですかね、やはり なんとなく、なんとなくそうですね、哲学のことを考えてると、偉いみたいな気がして非常に不真面目な考え方でですけども、そんなことでそう時々気になる。まあ、要するに哲学っていうと堅苦しいですけど、哲学的なことっていうのは世の中に随分身近に存在してるわけですよね。
そうですよね。
ですから、まあ、普通の言葉で普通に考えてっていうようなそのやり方が、まあ、こちらのやはりこう哲学にと一致するような、私の中では一致するような感じがしますよね。
ありがとうございます。このまま進んでよろしいでしょうか、この方針で。
いやいやいやいや、もう私がどうのこうの運命することじゃないので。
では勇気づけられます、ありがとうございます。そうですね、写真以上に分かりやすいものはないとは思うんですけれども、近づけるようにな
ります
よ。
いや、そうですかね、写真も分かりにくいですよね。
伝えるという意味では羨ましいですね、写真って写るは、うん、
写真もですからね、まあ、展覧会をしていろんな写真が、まあ、綺麗な風景であったり、そのジャーナリズムの部分であったりいろいろありますけども、うん、その写真の奥にあるものを読み取ってもらいたいっていう気持ちがこちら側にはあるわけですよね。
撮ってる方は
もう膨大なその情報が入ってるわけですね、ほっと一枚の写真、
はい、
見てもですね、まあ、ただそれがそう簡単にいろいろ読み取ってもらえてはいないだろうと思いますけども、そういう、まあ、写真を撮影する側にとってはそういう、特にジャーナリズムの部分ではそういうことがあるんですよね。やはりこう表面だけポッと見て、それでそこだけ を読み取るのではなくて、何かそのこの絵が存在してる、あるいは存在するためには何かいろんなことがあるんだよねっていうような、そういうところを、まあ、欲を言えば見てもらいたいっていう、
勉強が必要ですね。そしたら一枚
の写真、そうですね、やはり、まあ、何でもそうですけど、だから撮る側もそうなんですよ。よく会社で人を何ですか、雇う場合に、部員を雇う場合にだいぶインタビューをしたりしましたけども、写真学校で写真のその技術を勉強してるとかなんとかって、私は写真の勉強なんかしなくていいよってよく言ったんです。もっと他のことを勉強してって、その方が、それなんでですかってよく社内でも反論されたりしたことがあるんですけども、特に報道写真をやってますと、歴史的な、その起こってることの歴史的な背景だとか何かを知らないと誤報をする可能性だってあるわけですよね。
なるほどね、なるほど。
だから今起こってるのは 場合によってはその何百年も前からずっとつながってきてるかもしれないって、うん、それこそオスマントルコ時代からこう今実際にそうですよね、ヨーロッパあたりの方ね、ずっとこう尾を引いてきて、それで終わらないで続いていくんでしょうから、うん、これからもね、だからまあ私なんか不勉強の見本みたいな学生でしたけど、やはりまあ自分の体験から特にそういうことを感じるようにもなったんだろうと思うんですけど、やはりもういろんな、もうそれこそ他の分野のできるだけ広いこう知識を持ってもらいたいなって思いますね、
哲学学んだ学生が馬上さんみたいな面接官に会えると機会があるかもしれないということですね。なるほど、今日は本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、
いえいえ
ありがとうございました。またご近所にお住まいということで、またこれから哲学をご愛読いただけ
ると、いやこちらこそもう、
うん、ありがたいです、
光栄に存じます
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。